皆さんこんにちは。実践塾シェアクラブの平野智明です。今日のテーマは PDCA を使ってうまく集客をする方法で、正しく表読みをして改善速度を上げると、こんなテーマでお話をしたいなと思っております。で、なんで今日このテーマにしたのかっていうと、いつもこう話をする直前にこの1週間ぐらいであった出来事を思い出して、なんかいいネタないかなとか、あとは会員さんに声をかけて、今度聞きたい話なんかないですかとか、でそういった時に集客っていう話が出てきたのと、直近で PDCA の本を読んだんですけれども、 PDCA ってよく考えたらそんなに自分の中でちゃんと取り入れてる感じがしないんですね。もともと改善志向はあるんですけれども、そんなに細かく、プランを立てて回してるかっていうとそうではないと。でやっぱりこう仕事柄、そのコンサルのお客さんから相談されるのって、商品どうしたらいいですかっていうよりも、もう集客どうしたらいいですかっていう話が圧倒的に多いんですね。で皆さん自分の商品には自信があって、お客さんさえ目の前に連れてきてくれたらなんとかなると、ね、こういう方が非常に多くて、ただ私の前の会社でもそうでしたけれども、やっぱり営業がいないと商品が売れないし、営業しないと商品が売れない。で勝手に DM 出したらそこから売れるかっていうと、 DM 出しても人が介在しなきゃ売れないですし、やっぱり売らなきゃ売れないなというのが今の現状ですと。で集客得意ですっていう人に会うこともほとんどなくて、で私は集客が嫌いなんですね。集客をしたくないから、例えば自分で本を書くとか、サイトを育てるとか、集客を自動化するために何ができるかなと考えて、電話をして怒られるのも嫌だし、 DM をせっせと書くのも嫌だし、ファックス DM とか送ってもいいけれども、苦情の電話が来るわけですよ。でそういうのが嫌なので、ただ集客はしなきゃいけない、じゃあどうしたらいいかっていうと、私はブランディングという方に舵を切ったと。ただ私の中ではこのブランディングも集客の一つの流れではあるんですけれども、サイトに来てもらって、たまたま本を読んだ人が問い合わせをしてくるとか、集客は自動になったとしても問い合わせに至るまでっていうのはやっぱり工夫が必要なので、そこの改善についても今日はちょっとお話をしたいなと思います。さて、ね、この会場に来てくださった方は必然的に質問をされて答えなきゃいけないというふうになってますけれども、ね、PDCA というのは何でしょう。小泉さん、はい、ね、ありがとうございます。でプランが計画、要は計画立てましょうと。これ皆さんちゃんと集客するとか事業とかやるときに計画を立ててるかどうかで実行する。であえてここでちょっと線を引きますけれども、チェックはチェックでもいいんですけど、評価、その自分が計画を立てて実行した、でこの時に予測してるはずなんですよ。こういう行動を取ったら何人セミナーに来てくれるとか、でツイッターにこういう投稿をしたら10人クリックしてくれるとか、こういうふうに予測があるはずで、計画の時にちゃんと数値目標があって、実行した時にそれが思い通りになってるか、それを確認するのが評価で、 A、 これアクトとアクションって両方言われてるんですけれども、A がアクトでもアクションでも、もうどっちでもいいんですよ。で、なんかよく PDCA、PDCA ってみんな言うので、この言葉を覚えがちなんですけれども、そんなに気にする必要ないと。で、当たり前なんですけど、計画立てて行動したら、そしたらその行動に対して評価をちゃんとして、で、改善しましょうと。で、またここで新たな計画が生まれていくわけですから、じゃあ告知間違ったからもう一回告知をこうやってやり直そう。そしたらこうなるはずだ。でまたやったことがうまくいかなかった、うまくいったっていう評価をして改善をしていくということで、これをずっと繰り返してたらそれはうまくいくに決まってるんですよ。ただ多くの方が、これ私も含めてなんですけれども、計画立てて実行して終わりのケースが圧倒的に多いんですね。例えば、今日暇だからよしツイッター頑張って告知しようとか、どうしようかな、ちょっと手が空いたからフェイスブックに記事書いてみようかなとか、で何か集客をする、これセミナーだったらセミナーに100人集めるとかっていう、そういう目標とか、ね、ゴールがあるはずなんですけれども、そこに対する計画で実際実行した、でも集まんない、 でそんな時に、あ、銀行行かなきゃとか日々のメルマガ書かなきゃということで、その目標に向かって計画を立てて実行しているはずなんですけれども、途中でこれやめちゃう人がいるんですよ。で集客を100人やりたいって決めたら、100人の集客ができるまで計画実行評価改善を繰り返していきましょうと。ということで PDCA ってなんか、ね、ちょっとした改善みたいな感じで捉えられるかもしれないんですけれども、大事なのはその A がアクトなのかアクションなのかっていうことよりも、もう計画立てて実行して評価して改善しましょうねだけですね。だメモを取るなら PDCA はどうでもよくて、計画実行評価改善だけ書き留めておいてください。であと、まあ、こんなことを言いながらちょっと惑わせる話をすると、なんか最近 PDCA の本とかを読んでると、新しい概念として OODA ループみたいなものがよく紹介されているんですよ。で、私の英語の発音はあんま良くないですが、 O がオブザーブ、観察をする。で、次の O がオリエント、方針決定とか状況を判断する。なんかこう世の中をこう観察していくとか、自分の顧客を観察するとか、まあ、とにかく観察をしていきましょう。で観察をする中で状況判断をして、ディサイド、アクト、行動ですね、意思決定して、それから行動しましょうみたいなことを言う人がいるんですけれども、まあ、これもねどうでもいいですね。はい。でこれね、なんでかなっていうと、なんかかっこいいじゃないですか。なんか新しい PDCA はもう古い、これからは OODA の時代だとかっていうと、新しいものの好きの人が大体こう飛びつくんですよ。で今までやってきたことを一旦捨てて、じゃあ新たな、私たちはこれから観察をしなきゃいけないんだみたいなことを言うんですけれども、いやいやちょっと待ってくださいと。そもそもその前にこれ PDCA で回してないでしょと。計画立てて実行して評価して改善で、これをやりましょうねだけで今日は本当話が終わりでもいいぐらいかなと。ただこれだとなんかなんとなくそうだな、 でやってなかったなってことに気づけて、じゃあやりましょうって話になるかもしれないんですけれども、もうちょっとこう話を進めていきましょう。例えばプラン、ね、いろんなちょっと切り口で話をしていくと、従来の実績とか将来こういうふうにしたらいいなとか、そういう予測があって業務計画とか事業計画とか集客計画を立てる。でその後実行で、この計画がちゃんとあって何かをする。でこの計画段階でよく表読みしてくださいっていう話をするんですけれども、例えばこうなんか100件の問い合わせが欲しいです、こういうふうなゴール、達成したい目標とかこのゴールの仮説があったとして、これは達成できるだろう。でこれがいきなり、まあ、例えばうちの会社の場合は、月にだいたい200人ぐらいセミナーに集客してます。最近は時間管理のセミナーとかもあるので300人ぐらい集客をしてるんですけれども、もう過去20年の経験でだいたいこのくらい集客できるだろうなっていうのが分かっていると。ということで、まあ、例えばビジネスメール関係のセミナーで月100人集客するぞって計画を立てたら、じゃあここで施策がいろいろありますよねと出てきて、でこれやったら多分こんぐらいいくだろうなっていう、これってもう経験則だと思うんですよね。で私はずっとセミナーを企画して集客するっていう経験してきたので、なんとなくこのぐらいの計画立てたらこのぐらい実行したらいけるだろうなっていうのを正直何も考えないで適当にやってる感じなんですね。で集まりが悪いとちょっと広告アクセル踏もうかなとか、集まり悪いと意識的にツイッターとかフェイスブックとかメルマガで書こうかなっていうことで軌道修正して、なんとなく思った人数しか集まらないと。でこれ多分ある程度いい状態かなと思うんですけど、これから新たな事業とか立ち上げて集客をするときには、もうこの計画と実行とかがうまく回ってないケースって非常に多いんですよ。でよくコンサルの現場でも、何人集まると思いますかと。でそうすると大体このぐらいです、それなんでですか、うん、なんとなくみたいなのが多いんですけれども、じゃあそのね100人集めるって言ったらこんなことやりますよ、じゃあそれぞれ何人ぐらいクリックすると思いますか、サイト見てくれると思いますかって、こうやってしつこく突っ込んでいくと、あれみたいな、 で最初はとにかくやってみます、で経験を積み上げていくっていうのがすごい大事だと思うんですけれども、それにしても仮説なくて始めるっていうのは、まあ、危険ですよね。なんかなんだろう、これってカーナビみたいなもので、まあ、私は今から大阪行きたいですって思ってる、行きたいところは決めてるけれども、どういうルートを通るかって計画を立ててなくて、とりあえず車に乗ってアクセル踏んだら着くんじゃないかみたいな、ね、最低限方向が正しくなきゃいけないし、軌道修正を徐々にしてこの100人っていうのを達成しなきゃいけないですよ、でこういう意識でやっているかどうか、これそうですね、個人事業の方とか小さな会社の方だったらそんなに気にしなくてもいいかもしれないんですよ。でそれはもうなんとなくやってたら売り上げが上がって今月も乗り切れたでいいかもしれないんですけれども、固定費がかかってくるとか、今コロナみたいに不確定要素がどんどん増えているので、そうなったらこの計画を立ててそれをちゃんと実行する能力っていうのが必要になってくると、ね、こんな今偉そうに喋ってますけれども、うちの会社もすごい波がありましたからね。今月はむちゃくちゃ売り上げが上がる、今月は調子が悪いな、でそういう状態が続いてたので、売上を安定させるために実践塾だったり公開講座も、広告いくら使ったら何人集まるかっていうのが分かっていて、それをやって今ぴったりこう安定してる。で1年後のうちの会社の売上っていうのも多分こうだろうなって予測がついてる。で余力があるからこんなことやってみようかなとか、それこそ余力あるからじゃあ実践塾のプレミアムプランちょっと募集しようかなとか、で今余力がないので募集は止めてる、で落ち着くと思うんで12月からまた募集しよう、こんな感じで自分の時間をどう仕事の時間に当てるか、それを収益化するかっていうのを常に考えてると。で仮説立てるっていう癖がない方は最低限計画立てましょう、でどういうプランで行くのか、ね、どういう問題があるのかっていう仮説を立てていき、その評価をちゃんと計画通りにいってるのかをする、ね、なんとなくうまくいってるっていうのがまずい状態ですよと。まずやりきるですね。100人と言ったら100人集める、これね簡単そうなんですけれども難しいかもしれないですよね。で正直100人集めるって言ったらもう何をやってでも100人集める、で勝ち癖をつけた方がいいと思うんですよ。まあ、例えば100人集めようと思ったけど90人しか集まらなかった、そしたらもう最後の10人は招待でもいいから埋めるとか、1本電話したら1人来るかもしれないと考えて、でやっぱり99と100だと全然違いますから、その最後の最後にこだわって動けるかっていうことがこう大切ですよと。本当に楽して集客をしたいんだったら死ぬ気で本を書くとか、ひたすら記事を作り続けるとか、そういう努力をすればいいんですけれども、なんかほっといたらうまくいく、なんとなくいいことやってたら人が紹介してくれるとか、ね、そんなことはないと。私のメルマガも今読者さん増えてますけど、それは本を配りまくってノートとかに本のプレゼントしますってやたら書くようになって、広告も出して読者が今1日5人ぐらいですかね増えるようになったと。で集めようとするこの数字にこだわるっていうのがとっても大切ですと。それから計画の実行能力ってすごく大切なんですけれども、もう最初にやるって決めたことをやる、思いつきでなんかやんなきゃよしこれやろう、なんかまた手が空いたぞよしじゃあこれやろうって、実行をどんどんなんか増やしていくよりも、計画立てて何を実行するかを決める、でここまでがセットで、もうここ分断された線があると、で決めたことを全部やりきってそこから評価してくださいね。いやこれね耳の痛い話だっていう人が多いかもしれないですけどね。でこう人にはよく言われている、無意識的無能、ね、無意識的無能、もう知らないからできないっていうのはあると思うんですよ。ただこの PDCA に関しては意識的無能、知っていてもできてないっていう人が圧倒的に多いんじゃないかな。で最低限論理は分かってるわけですから考えるとできるっていう意識的有能、 知っててできないよりは考えたらできるっていう段階からスタートした方がいいですよと。でもうすんごい集客とか慣れてる人はこれが無意識的有能状態になっていて、もう意識しなくても改善癖がついてるわけですよ。もう例えば掃除好きな人ってのは気づいたら掃除してきれいにしてる。でもそうじゃない人ってのは意識しなきゃ掃除できないということですと。ね、今回 PDCA ってタイトルをつけてみたのもなんとなく世の中で流行ってるんで、これで興味持つ人がいたらいいなぐらいなんですけど、自分でこう資料を作ってて、いやまだまだ使えてないなって、これをちょっと目の当たりにしました。で今日の大きいテーマは集客という話でございますが、で皆さん何のために集客をするのか、でこれを考えて集客をしているかどうか、ね、例えば、売上のためってすごい分かりやすいと思うんですよね。このセミナーの集客が売上につながりますよ、だから集めます、これはすごく分かりやすい。でその後にバックエンドもないんだったら、これでいくらかけてどんだけ手をかけて何人集めたか、でこれで事業が成立するかどうかっていうことが考えられますと。であとよくわかんないけど世の中に問いたい、この自分のサービスが有効なのかどうかっていうのを聞きたい、この目的はこの目的でいいと思うんですよ。であればサービスを出してどういう反応があるのかっていうのをつかむのが目的だったら、それがつかめないんだったらその集客は意味がないですよと。最低限そういう目的でやるんだったら、集客をした後に例えば価格が適切だったかとか内容がどうだったかっていうのを聞いた方がいいと思うんですね。で今私はセミナーでアンケートをほとんど取らないのは使わないからで、だいたいこうメールのセミナーなんかは特にもう20年近く16、17年やってるんで、参加者がどういう評価するかってもう分かってるわけですよ。もう何千人何万人に受けてもらってるので、100点満点でだいたいこの点数94、5点だなみたいなのが分かってると。でそこでアンケートを取っても自分が役に立ってるか社会に問うっていう意味がないので、それよりは研修に興味がありますかとか、人に勧めるとしたらどんな言葉で勧めますかみたいなことを聞いて、それをもとにまた、ランディングページ、これを再構築していく、こんなやり方が非常に多いと、ね、だから最初はこう手探りでも全然いいんですけれども、感触を確かめるっていう目的でやるんだったら、ちゃんと感触を確かめるその後の評価チェックをちゃんとしていきましょうねと。であとは、最初の頃の私はセミナーをやることによって自分のスキルを上げたい、でこれがすごい多かったですね。自分のスキルがまだまだ低い、どうやって言ったら伝わるんだろうとか、そんなことを考えていたので、それも目的だったと。ってことはセミナーを実施したら自分のしゃべりがどうだったかとか、音を取ったのを聞いて評価自分なりにする、あるいは人からフィードバックをもらって評価を受ける、でその結果また改善をしていくっていう流れになると。なんで集客も PDCA でこうね、計画実行評価改善で回していきますけれども、セミナーのコンテンツもそうで PDCA で回ってないものはないだろうと、ね、そんな感じです。あとは他に集客をする理由が暇だからとか、他にやることがないからとか、楽をするためとか、顧客を想像するためとか、ね、いろいろあると思うんですよ。で私暇な時は無料セミナーの回数をちょっと増やそうかなと思っていて、あるいは安価なセミナーですね。でこれメルマガの読者さん今1万人ぐらいいても、こう今まで1円も落としたことがない人が多分9割 85% ぐらいだと思うんですね。でそうするとそこにすごい距離が空いてしまっているので、1回でも来てもらうためにはどうしたらいいかな、まあ、イメージで言うとこう自分のお客さんがいた時により仕事につながりやすいコアな層を作るために、今の自分が持ってるこうメルマガ読者っていう大きな海からよりコアな人たちを見つけるために、暇だったらこう集客をするとか顧客を想像するために集客をして接点を増やすっていうのを意識的にやってます。ちょうど今、ね、実践塾の会員さんに向けて時間管理セミナーをやりますと、ね、一般の人ももちろん有料で参加 OK ですけれども、 会員さんは無料にしたわけで、そうすると4分の1ぐらいの会員さんが参加をしてくれると、多いなと思ったんですけどね。でそこで考えているのはもうこれなんですよ。実践塾の会員さんの中でも接点が薄い人がいるので、今感想をいただくとか名簿を作るとか無料セミナーに招待する、で入っててよかったなって経験があれば継続するだろうと、ね、こんな感じでこう考えている。でメルマガの読者もそうですね。1万人いてもただ取ってるだけって人がいるので、接点を大きくして、メルマガの読者イコール顧客ではないので、しっかりした顧客にこうステージを上げていくために、こういう形で、メルマガから次のステージに会員さんも接触を増やすとかということで、無料セミナーとかアンカラセミナーとかこういったものをどんどん開いていこうかな。で本業はメールのセミナーなんですよ。だからメールのセミナーって平均単価が2万円ぐらいなんですね。そこでしっかりと利益が出てるから、実践塾は楽しくやりたいので、講師のためのズームのセミナーとかそういうものも5000円ぐらいでやるわけですよ。でそれはもう完全に趣味というか楽しいからやってるっていうね。はい。でその集客どこ目指しますかで、最初に集客の目標を決めないで集客始める人がいるんですよ。でこれ危険ですね。私はだいたいこんなことしたらこのぐらい来るなっていうのがあるので、でそれを相手にいつも聞きます。どんぐらい来ると思いますか。いや分かりませんとか、10人ぐらいかなとか、ゼロかなとかって。でも最初からゼロって思ってるならこの計画すら変えた方がいいですからね。でもね、結構そういうの本当に多いんですよ。はい。ということで、この集客の告知があった時に、告知自体っていうのは目的にならないので、告知をするんだったら来てもらう、知ってもらうだけじゃなくて、やっぱり来てもらうっていうことを考えて設計しなきゃいけないですよと。なんでなんか企画した時に0かな10かな1000件来るかなと考えた時に、予想ゼロですというお話であれば、これはもう計画がまずいわけですよ。で最低限じゃあ今回10人集めるぞって考えるんだったら、10人集まる計画を立てて実行して、おやおやおかしいぞ、次はこうしようで回していかなきゃいけないですよ。はい。ということで集客目標には数字がね必要で、ここから計画が生まれていきますと。過剰な期待をする人がいるんですけれども、これ表読みって癖みたいなもので、例えば平野さんのメルマガで紹介してもらったらすごいこと起きますよねとか言われたりするんですけど、すごいことなんか全く起こんないですからね。これ自分で本を売ってて分かるんですけど、自分で本を書いて売りますと言っても100冊とか売れないことがもうザラなんですよ。でこれある時会員さんのメルマガがすごい良くて紹介したら100人以上登録してくれて、でそっからそのこれこの前会員さんが感想にも書いてくれたんですけれども、サイト制作の仕事がうちに来なくて全部そっちに行ってるぐらいな。それそれでいいんですよ、うちサイトあんまやりたくないんで。そうなんですよね。でもこういうふうにうまくいくケースもあるんですけど、あじゃあ平野さんのメルマガで紹介してもらったら100人メルマガ読者増えるのかなっていうと、それはやってることの相性が良かったりたまたましただけなんですよね。で表読みってずれる可能性があるんで、今日この後どういうツールでどういうふうに表読みするかって話をね、していきますけれども、1万人の読者でクリック100、まあ、1% 出たらまあまあ人のメルマガとかだったら、まあ、そんな感覚がないと、1万人でしょ、じゃあ1000人来ますよね、1割来ますよね、でコンバージョン率が 1% だとしたら、いや 3% 行くかな、じゃあ30人申し込みありますよねみたいなことを考えちゃうんですよ。だ以前出版社さんから言われた時も、平野さんのメルマガの読者今10万人いますから1万冊ぐらい売れますよねとか言われて、いやこれ表読みが違うけど本を出したかったんでどうでしょうねと言って本を出しましたけれども、まあそういうこともありますと。ちなみにアイコミュニケーションは今いろんなまあ事業をやってます。アイメール、それから実践塾、ビジネスメールのセミナー、それから社団の検定試験などなどいろんなことをやっていますけれども、じゃあ全てにおいて集客を頑張ってるかっていうと、やっぱりそうではないと。会社として 今はこの業態に力を入れようっていうタイミングがあって、今これを打ち出したらいけるだろうなっていう時に打ち出す。で、実践塾の募集なんかは10月11月にポンと大きい募集をして、あとはおとなしくして、で、来たら入ってもらうみたいな、そういう山を作っていて、 i メールも、たまにキャンペーンをやってという感じなんですけど、今 i メールっていう業態をどうするかって今議論してるんで、これちょっと保留中なんで告知してないと。あと社団法人の検定試験もメールを送ってきてもらって印刷して手で採点してるんですよ、2人で。あんま増やしたくないよねっていう話をしてるの で、これアクセル踏めない事業なんですよね。時間管理セミナーとかビジネスメールのセミナーっていうのはもう落ち着くって分かってるので、こういうものは今この1年間ずっと毎月広告の打ち合わせをして、どういうお金のかけ方をしたら集客が落ち着くかって、でこれをずっと見てきていると。なんだろう、ほっといたら集まるってことはもう全くなくて、集めなきゃ集まらないっていうのが現状ですよと。集客のダメなパターンちょっとお話をすると、とりあえずやってみよう。でこれ経験ゼロの時はいいんですよ、やんないよりはやった方がマシなんで、ただ最低限計画立ててとりあえずやってみるぐらいがいいかな、ね、なんとなく集まったらよかったなっていうのも上振れしすぎるのも良くないんですよ、ね、例えば10人集めようと思ったセミナーで100人来ちゃったっていうと、これもう何かがおかしいわけですよ。根付けなのか、まあ、そもそも告知するその対象の広さなのか、広告予算の使い方なのか、なんか分かりませんけれども、キャパを超えるぐらい集客をしてしまうっていうのはもうそこに設計上の問題があるんで、それもよろしくないですよ。集客ということ で、今日これからお話しする内容はその集客のフレームワークというか、まあ、こういうふうに考えて表読みしていって手数を増やしていったらいいですよって、まあ、こんな話をしていこうと思うんですけど、もうこれからうちのお客さんには全部この方法を当て込もうかなと思ってます、はい、でまずそのセミナーにしても、まあ、お問い合わせにしても、まあ全てこういう流れだって思っていただくのがいいんじゃないかなと、まずはまあ認知、これはまあ知ると考えてもいいと思うんですけど、結局知らないものは買えない、ね、例えば私が時間管理セミナーやりますよって言わないと相手は見つけてくれない。中には検索してくる人がいるかもしれないんですけれども、まあ、それも含めて、まあ、認知の前に広告があるかもしれないですけど、まず知ってもらう。でこの活動がどのくらいできてるかで、イベントとかセミナーだったら申し込みするか参加するかどうか考える。でよし参加しようと思ったら実際申し込む。でこういうふうに分解して考えられるかどうかってすごく大切で、でどこにボトルネックがあるかっていうのが分かんないと、告知してないから申し込みがないんだって結論付けて、もうやたらめったら告知するわけですよ。いや平野さんちょっと紹介してもらえませんか、ね、あ分かりました紹介しますよ、なんかいっぱいアクセスあったんですけど全然申し込み来ないんですけどみたいになっちゃうんですよね。でこれ全部分解して考えた方がいいのと、あとはその集客をした後に告知が悪かったのか売り方が悪かったのか受け皿が悪かったのかっていうのを検証していかなきゃいけないですよと。で集めないと集まんないし、広めようとしないと広まんないので、営業皆さん嫌だと思うんですよね、勝手に売れたらいいなって思うかもしれないんですけど、もういかに認知させる行動をするかってことが重要ですよと。実際ちょっとやってみましょうかね、うん、まあ、なんかこんな感じで皆さんも書いていただくとイメージが湧きやすいかなと思うんですけども、全ての顧客でこれやろうと、ね、こんな感じです。で例えばじゃあ、集客、この認知っていうのを集客にしときますかね、分かりやすいように、まあ、広告も含めて集客で、ぜひこう皆さんのイメージで考えていただきたいなと思うんですけど、まあ、誰を集める、でなぜ何のために集めるか、何人集めるかね、そのなんか接点を増やすために集めるとか、 会社の売上をアップするために集めるとか、そういうふうにこう集める理由っていうのもプランしっかり立てなきゃいけないですよね。例えば時間管理のセミナーだったら、時間管理できてない人に来てほしい。じゃあこれが社会人1年目なのか10年目なのかで、これによっても変わってくると。でプランを立てて、じゃあどんな告知したらいいかなっていう話になってくるわけですよね。でここが多分一番重要なところかなと思うんですけれども、この集客ってよくミシーとかね、いろいろ言われるものがあると思うんですけれども、まず何で集めるかっていうのをもう全部書き出してください。でこれが本当のスタートなんですよね。例えば自分が持ってるものが何があるか、例えば私だったらメルマガの読者さんがいます。これは、実践塾の会員さん、実践塾のメルマガの読者さん、 0.1% の成長の読者さん、こっちに大きく書きましょう。で私だったらメルマガがこの種類ありますよ。でそれからメールアドレス持ってて、ワントゥーワンで送れる人がこのぐらいいますよ。でそれから自社のサイトがありますよ。でツイッター、インスタ、ノート、フェイスブック。でフェイスブックも個人のフェイスブックもあるし、グループも今いくつあるんだろう。なんか参加しているグループがやたらめったらあるんですよね。で自分が告知で使える資源が何歩ほどあるかっていうのをもう全部書き出してください。でそうこれやんないと何が起こるかっていうと、あどうしよう今日告知しなきゃ、あメルマガ出そうみたいな、で普段馴染みのあるものだけで告知しちゃうんですよ。Facebook グループもあります、インスタもあります。じゃあ他に何があるかって言ったら、電話かけたり、あと何でしょうね、はがきとか手紙送ったりとか、ファックス送ったり、あとリスティング広告とか、まあ看板とかチラシとか、いろんな告知方法ってあるわけですよ。でもそこまで広く考えておかないと、あメルマガやってるからメルマガで書こう、で集客のギリギリのラインになった時に、あれうちでないじゃん、ね、そこで例えば人に相談して、こういう方法どう、ああいう方法どうと言われて、あそんな方法あったんだって言っても、まあ、大体遅いんですよ、ね、なんで集客する前にやんなきゃいけないのは、誰をどういう理由で何人集めるんだって決めたら、自分が持ってるまず資源を出しましょうと。でこの中でお金かかるものかかんないものってあります。あと自分のストレスがあるものないものってあります、ね、これが自分の資源。じゃあ人の資源って何か使えないか、人の資源もいっぱいあるわけですよ。実践塾の会員さんだったら、実践塾の Facebook グループがあるかもしれないし、まあ実践塾で知り合った人とか、過去お仕事をした人とか、まあ、私もその一人だと思うんですね。まあでも会員さんが紹介の依頼をしてくるケースってどうだろう、月に一人ぐらいとかで、すごい皆さん気を使うんですけど、断られてもういいと思うんですよ。で私もいいなと思ったり、世の中のためになるものは大体紹介するんですね。でこれが例えば私が新しい投資の仕組みを考えたので、平野さんネズミ公式的にやりませんかみたいなね、ネットワークビジネス的にやりませんかみたいなのが来たら、それはお断りする可能性が非常に高いんですよ。ただそうですね、今度セミナーをやるんですけれども、例えば100万円のセミナーです、で1日で100万円ですとかって言われたら、これちょっと会員さんの案件でもこの人よく知らないし高くないかなとかって思ったら、それは断ると。で適正価格だなと思って、ちゃんとした商品だなと思ったら、私は紹介依頼されたら最低限リツイートしたり、最近はどうかな Facebook で書いたりとか、メルマガで一言二言書いたりとか。でもっとハードルが高いのは、私の直接のメールで誰かに声をかけるっていうのはめちゃくちゃハードルが高いと思うんですよね。で自分の資源と他人の資源で両方ちゃんと使ってますか、ちゃんと表読みをする前に自分の資源の一つとして書き出してますか。でこれができてない人がすごく多いんですよっていうのが ベースなんですよ。で、私が本を出すとき必ず検本します。で、これなんでかっていうと、私が紹介したら本が売れない。で、これね、昔どなたかに言われたんですけど、あなたのメルマガはあなたの本の紹介がたくさん載ってますねみたいな。そりゃそうだろうと思うんですけど、それを嫌がる人もいるんですよね。で、例えば今ここに近藤さんがいますが、私が近藤さんに本買いませんかっていうよりも、小泉さんが平野さんの本買いませんかって言った方が近藤さんは買うかもしれない。まあ両方買うでしょうね2冊買うね。そういう人もいると。で、それから2回言われたから、ああ本人も言ってるし、で別の人も勧めてくれたからっていうことで、1回の告知で動かない人も2回3回の告知で動くっていうケースがあるんですよね。なんで、まずこの最初の計画段階で認知はまあだいたいイメージが湧いたとしても、プランを立てるときに対象は決めたけど、どんなアクションをするかって書き出したときに、これが全然出てこないケースがあると。で、私紹介いくら紹介お願いしますって来てもいいんですけれども、そこにお金が絡むときは、これが、事業としてっていうか労力が見合うかな、だったら完全に仕事として受けますし、そうじゃなかったら、まあ、これは自分の読者さんにとって有益かなどうかなとか、で知ってる人であればあるほど紹介しやすいということで、こういう場に来てくれてる人とか名簿を作った時に載ってくれてる人の方が紹介しやすいんですよね。で、皆さんも多分いろんな人とのこう出会いとかネットワークを作ってきてるはずなんで、皆さん自分のこのフィールドだけで勝負しがちなんですけど、他人のこの表読み、他人で紹介してくれそうな人をどのぐらいリストアップできるか。で、私だったら本を過去研修やってくれた人に検本するとか、著者仲間に本を差し上げるとか、あとメディア関係者の方なんかにも送ったりしますけれども、で他人の力使っていきましょうよっていうのが、私はこう集客の一つなのかなと。で、あとちょっと細かい話ですけれども、メールとかメルマガを送るにしても、強い告知っていうのはあんまり良くないですね、この今の時代。例えば、何々さん今度こういうセミナーやるんで参加しませんかと言われると、これが Facebook だったりすると無視するぐらいしかないんですよね。ごめんなさい参加できませんって言うと絡まれる可能性があるんで、それよりは一本釣りするんだったら、以前時間管理について課題があるって聞いたことがあるのでメールしましたとか理由が書ける人は一本釣りで OK、 そうじゃない人は、今度実はセミナー企画してるんですけれども、何々系のセミナーとかって興味ありますかって聞いて、軽くアプローチをして、あ、興味ありますよって来たら、その後にまたアプローチを続けて詳細を伝えればいいと。最近フォームからの営業とかメール営業でもそうなんですけど、最初からアポの日程出してくる人っているんですよ。それよりはまず興味ありますかって聞いて、あ、ありますよ、会ってもらえませんか、いいですよみたいなキャッチボールをちゃんとした方がいいですよと。で、そうしないと何が起こるかっていうと、私が例えば1000人のメールアドレスを持ってて、一人一人に強いメールを送ると、こいつは売り込みをしてくるやつだ、もうメール読まないぞってシャットアウトされちゃうんですよね。で、広くずっとつながり続けて、いつか仕事になったらいいなぐらいに思っているのであれば、とにかく一本釣りですね。広く伝えるときはまんべんなくこんなことやりますよでいいんですけど、強くアプローチした方が絶対申し込みが入るので、あなたのためのメールですよっていう書き方がちゃんとできているかどうかね、これがとっても大切と。で、表読みの話、じゃあ自分のメルマガで何回こういう書き方をしたらサイトに来てくれる、ここが認知で告知だとしたら、もうスペースないですけど、ここが参加するか考える。で、参加するか考えるっていうのは、まあ今だったらサイトがその役割を果たしているケースって非常に多いと思うんですね。じゃあこのメルマガからサイトに何人来るか、自分のメール何回こういう送り方をしたら何人来るか、ね、今私ノート毎日アップしてますけど、どうやったらこのノートから人が来るかっていうのもそうですし、そこから何人クリックするか。で、 初めて募集するときってその経験がないからもう勘でいいんですよ。でそれを次軌道修正すれば蓄積されていくと。例えばこのページに1000人来ました。で2人ぐらい申し込みするだろうなって考えてたとしたら、この1000人集める表読みを最初の告知の企画段階でやんないとまずいですよと。アクセスないから次どうしようって打ち手を考える前に表読みちゃんとしてくださいね。他人だったらいろんな人がいます。じゃあ A さんはお願いしたら動いてくれるかな、だから A さんはツイッターだったらやるって言ってたな、じゃあ A さんのツイッターは3人かな、こんな感じで表をちゃんと読んでいくって大切ですね。でこれで1000人来るぞ、でこのためにページを修正し申し込みのフォームの受け皿もちゃんと作っといて、これがもうワンセットですね。最初の今すごい細かく丁寧に話をしてますけれども、ちょっと最近反省したんですが、告知ってどんな感じで今考えてます？で例えばメルマガとかフェイスブックとか何々だったらどうですかって言ったら、なんか指定したもので返事が来たんですよ。あ、これもっと広く考えないとこれはまずいぞということで今日この話をしているわけです。なんで今日この話してるかっていうのを、今日ズームにも入ってくれてるんで話をすると、会員の野見さんという方が、日本フィードバック協会っていう社団法人をこの前立ち上げたんですね。で、プレミアムプランに入ってくださってる方なんで、6月からかな、月に1回じゃあ打ち合わせしてやっていきましょうって話したんですけど、いきなり社団法人を立ち上げると。でこれ個人事業だったら別にこけてもどうでもいいんですけれども、がっつり社団で立ち上げるっていうと最初の形が大切だなと。でコンサルって月1回なんですけれども、いやこれちょっとそれやめて12回ってことにして、もう全部ガンガン消化しましょう。でページ作るのもご協力して、募集が昨日設立して昨日から始まったんですよ。で昨日始まって、で申し込み2人ぐらい来たらいいな、多くて6人ぐらい来たらいいな、で1000人ぐらいページに来たらいいなみたいな話になってたんですけど、そもそも告知をどの媒体でやるか、で誰に甘えるか、自分で何をするか、で何をどうするか決めて、その表読みってしてますかっていう話をしたら、表読みしてもらったら足りませんねって来たので、あ、じゃあ今日公開収録でまさにその話をするんで見てくださいねって言って今に至ってると。だもうやれることっていっぱいあるわけですよね。で普段感覚的にこの媒体使おうかなって皆さん思ってると思うんですが、まず使わないものも含めて広く出す、甘えられる人をたくさん見つけておく、で声かけるとかワントゥーワンでメール送るって言ったらすごい手間かかるわけですよ。じゃあその時間が捻出できるかどうか。で告知って後になればなるほど、ね、例えば社団法人今日立ち上げましたって声かけられるのと3日後に声かけられるのだと、え、私もうサイトを見たよとか、なんでこんな遅いのとか、あるいは、これ申し込みって9月1日から始まるサービスを売ろうとしてるんですけど、告知が遅れれば遅れるほど検討する時間がなくなっちゃうんですよね。例えば明日から毎朝私に1時間時間ください、こんな商品がありますって言った時に、いやちょっと急すぎるよって最後になればなるほど断られるのが見えていると。だからこういう集客っていうのは、集客のスタートがこの設計がとっても大切で、決めたことをやりきる時間を捻出する、決めたらやりきる、もうね、ただこれだけで、やってみたら今度は C と A ということで、評価と改善、チェック、アクションあるいはアクトということで、チェック改善、思った通りの申し込みが来なかった、もうその数字の指標で考えていった時に、なんか反応っていろいろあると思うんですけど、数字で取っちゃった方が早いですね。申し込み、2人はちょっと少ないから、じゃあ4人ぐらいを目標値としておきましょう。4人目標で集客する、で高額商品だから、1000人来たら4人ぐらいかな、でこの仮説はもう最初適当でいいわけですよ、ざっくりで。 1万だとなんか多いし、100人で4人申し込むようなサービスでもないよなって思ったら、まあ、ちょっと適当にこう数字を作っていく。で、これでいいんですよ。で、やりきったところで申し込みが4人入ってたら、あ、思った通りだったねという結果でもいいですし、今回はスタートしたばっかりだからこれはご祝儀相場だねというふうに捉えてもいいですし、でこういうサービスって立ち上げが一番申し込みしてもらえる率が高い、応援するタイプの人が周りに多かった場合っていうのは、まあね、最初だしちょっと絡んどこうか、ね、こんな感じになるケースが多い。でもしこれで4人来てるならよしとして、500人アクセスあって4人だったら、まあ、ご祝儀相場も含めてこんなもんかな、次は1000人中4人かなみたいな感覚を持てばいい。じゃあ申し込みが0でアクセスが500だったら、そもそもこの集客の表読みが悪い、ここの筋が悪いっていう話なんで、じゃあ何が問題なのかって言ったら、文章なのか告知する対象なのか、まあ、チラシだったらチラシのビジュアルなのか、でこの告知することは目的になりえないっていうのを結構しつこく今日はお話ししたいなと思うんですけど、メルマガ出せばいいかっていうと、出しただけでもう極論言ったらこんにちはだけじゃ来ないわけですよ。集客したいんだったら、どんな気持ちでどんなサービスを立ち上げて、でこれがあなたにとってどういう役割なのか、役に立つのか、で応援してもらうんだったら最低限商品を知ってもらうとか思いを知ってもらわなきゃいけない。で1対1のメール、これもコピペコピペで100人送るよりは一人一人に合わせた文章を書いて10通送った方が反応がいいんですよ。でこういうところを検証していかなきゃいけないので、そもそも、ね、金額がここで高いとか、あるいは募集期間が短かったからだとか、こう短絡的に考えてしまう可能性があると。で最初は正直こけても次なんとかなればいいわけですよ。今回ゼロでも次回じゃあ10月1日から1月募集しますって言った時に、そっちが4人来たらで知らない人ばっかりだったら毎月毎月新規が集められるかもしれない、ね、でこんな風に考えて、表読みをして実際やってみて何が悪かったのかっていう風な確認をしていきましょうと。この C と A ってすごく難しくて、評価って言葉を使いましたけれども、その評価が何なのかで自分の主観ですごい評価するわけですよ。だもしかしたら、時代に合ってないかもしれないし、価格が安い、安すぎるっていうのもあるんですよね。これ安、今いろんなサービス、実は実践塾以外のサービスどんなもんあんのかなって考えて、5000円ぐらいのサービスを中心に見てたら、だから実践塾のサービスって今ちょっと安く見えてんじゃないかなとか、なんかライトプランが目立っちゃってるんじゃないかなとか、まあ、いろんなことを考えていくわけですけれども、人ってもう主観でしか考えないので、じゃあ、ね、安い高いとあったら、これは一応保留で考える内容にしてくださいと。であとはネーミングがダサいとか、あとは申し込み方法がわからない、支払い方法が複雑である、継続課金だったらやめられるかどうかが不安だ、サイトがダサいだから信頼性が低いとか、ね、実績がないとか、だからいろんなことが出てくるわけですよね。で人ってこれ値段だって思い込んだらもう安くするわけですよ。で安くしたものってまた高くするの難しいですから、C、正しい C をするためにもいろんなパターンで考えて、で確実に良くなるものってあるわけですよ。募集ページでプロフィールがちゃんと書かれてなかった、プロフィールがあるかないかで言ったらある方が絶対いいよねって確証が持てるんだったら、それは次の回からプロフィールを入れたらいいですよと、ね、で値段とかそういうのはもう後回しにして、大きい影響があるし戻せないものに関しては私は一旦チェックするときは後回しにしてくださいっていうことが多いですね。あとフォームから送るメールとか、SNS の投稿とかにしても、こう書いた方が気持ちが伝わるよねって思えるんだったら、そこは改善をする、すぐするべきであると。でこれ製品名とか で変えてまた戻すって難しいです。もともとビジネス実践塾っていうのを実践塾シェアクラブって変えました。これは変えてよかったかなと思います。人によっては、実践塾だよねってことで理解している人もいるので、この影響がどのぐらいあったか分かんない。ただプラスかマイナスかって言ったらプラスか、多分変わらないだろうぐらいの評価なんですよね。で、評価ってもう絶対やっちゃいけない超マイナスと若干マイナスと変わらない、ちょっと良くなる、すごい良くなるってあった時に、ちょっと良くなるぐらいのものが世の中たくさんありますから、それを全部やっていきましょうと。例えば説明ページ行間を取って読みやすくしましたとか、あとは支払い方法のところで、カードのマーク、使えるカードの画像を入れてみましたとか、でこれってマイナスにはならないはずなんですよ。普通に考えたらクレジットカードの画像が入った、ペイパルの画像が入った、だから申し込みを躊躇しましたっていう人はいないはずなんですね。だからそういうところでちゃんとチェックしていきましょうっていうことで、このチェックはもう自分でもう決め打ちしちゃってもいいんですけれども、こういうところは人の意見聞いたりとか、それこそこういうコンサルやってる人とかに聞くのがいいのかななんて思います。やっぱりこれ自分の商品って皆さん大好きだから、過大評価をする人もいるわけですよ。今回実はこの日本フィードバック協会の、ペライチで作った LP も全体的に見せてもらったんですけれども、私がずっと言ってたのは、これじゃ伝わらない。でこれ何でかというと、本人はもう全部理論が流れてるんですよ。こうだからこうです、ゆえにこうです、これでこうなります。でもともとサイトにフィードバックをカジュアルにっていうワードが入ったんですけど、カジュアルになったらどんな世界になるのとか、なぜカジュアルじゃなきゃいけないの、じゃあカジュアルって考えた時に今はカジュアルじゃないっていう前提がある、じゃあなんで今カジュアルじゃないのって、こうどんどん遡って一個一個ツッコミを入れて、でページの全体を統合していくっていうのをやってったんですけれども、自分のサービスっていうのはもう見えすぎてるから、たまにそうやって第三者の人の目を入れて、そのなぜそういう論法なのかっていう言葉の足らないところを埋めていくのは大切ですよと。で私としてはページはいい感じで直せたという改善ができていると。ただじゃああれが100点かっていうとそうじゃないので、その PD で回すこのスタートラインっていうのは、あくまでも今できる最善をやりましょうっていうのがスタートで、それが終わったら今度はまたこれが100点じゃないっていう前提で90点だと、この告知方法とか告知の手段、それから説明ページ、申し込みフォーム、これ全部90点だからどっか直せるところがあるはずだ、でそういう観点で直していきましょうねという感じですね。じゃあこの参加するかどうか考える、じゃあ参加するか考えるっていうと、参加するかどうかで、まず極論を言ったら0円だったら参加しますかと考えてください。0円、ね、で今回の時間管理セミナー、会員さんは0円ですって言って4分の1の人が参加をしてくれる、で残りの4分の3の人はじゃあ何かっていうと、無料でも出ないって人なんですよね。でこれ非常に悲しい話かもしれないんですけれども、当然0円でもそこに何か時間使うわけですよ。でそこに例えば2時間のセミナーだったら、2時間のセミナーに自分の体を投下します。でこれによって予定を入れられなくなる可能性があります。でどうしようかな、じゃあやめとこうか、でこの2時間よりももっと大きなものを何か生み出せる人っていうのは、その仕事した方がいいって人もいるかもしれないし、で時間管理を課題に考えている人っていうのは、この2時間を投下する方がお得だろうという、そういう考えになっていくと。結局こう皆さんはその時間、今日だったらここに来ていただくとか、ズームで1時間半ここに、ね、ついて聞いててもらうっていう時間を投下して、でこの時間って人生命そのものというか、もうどんどんこう皆さん時間が減っていくしかないんですよ、死ぬまでに。で死ぬまでにある時間をどこにどう配分していくかって、これによってこの後の事業だったりこう人生の設計が決まっていく。で貴重な2時間なり90分なりっていう時間を投下する価値があるかっていう考え方をこうしていくと。で若い人はそんな気にしないと思うんですよ。ただある程度の年に行くと、で私も この1日はこれ意味あるのかなとか、そういうふうに考えて生きているので、セミナーとかも実はここ今聞いてる皆さんには申し訳ないんですけど、基本2倍速で聞くんですよ。でそれは情報だけ欲しいタイプなんで、言ってることを聞いて必要なことだけ書き出して、この5個をやろうかな、でこの5個やりたいことが倍速だから、まあ1時間で聞けた、でこれが自分にとっての価値だみたいな考え方をすると。ただ今日ここに来ていただいているお二人は移動するプラスここにいるっていう時間を使ってくれてる、でもその方が自分にとってのメリットがあるから参加をするんだろうと。ということで、ただでも来ない人は来ない。ね、いや、これ、ね、小泉さんのところはグッズ制作で落ちないしおり、ね、作ってると。で落ちないしおりも、じゃあ世の中の全世界の人にノベルティとして無料で作ってあげますよって言って、いらないっていう人が絶対いるわけですよ。ね、美味しいお米にしてもリンゴにしてもタダであげるって言ってもいやいやっていらないっていう人がいるわけですよ。なんで私たちはそのセミナーだったら時間とかノベルティとかだったら物とか、あとねそのお金がかかるものだったらお金と考えた時に、ただでもいらないっていう人をお客さんにしちゃいけないので、じゃあお金払ってでも参加したい人がどこにいるのか、それがある程度多くないとそれは商売になりませんよ。で私の時間管理セミナーとかむちゃくちゃ価値があると思って企画はしてるんですけど、時間を短縮したいって考えてない人にとって意味ないんですよ。課題がないから。あるいは時間管理がすごくできている人も意味がない、やり尽くしたとかね。あと例えば私の会社で、まあ、セミナーよくやりますけれども、セミナーの受付しかしてない人が例えばいたとしたら、もうずっと立って受付してるだけですから、時間短縮学んでも意味がない、もう時間が拘束されるからってなる可能性があるんですよね。で自分の工夫で時間短縮ができるような人たちじゃないとそういうセミナーが行きないな、ね、ということで、こう1000人声かけて来てもらったとしたら、その人たちがなんで参加しようと思わなかったのか、ね、参加率が 0.25% だとしたら、時間的な問題なのか、まあこのね、日本フィードバック協会でやろうとしているのは毎日かな、毎日1時間少人数のグループワークセッションをしましょう、9月1日から30日みたいな感じなんですよ。ってことは30時間かを投下する、で金額はちょっとここでは伏せておきますが、何十万か、まあ、投下するっていうふうになった時に、それを続けられるその時間がもともと空いている、金銭的な余裕がある、あるいはこのお金をかけてでも変えたい課題があるかどうか、参加するか考えるときに自分がお客さんかどうかって思えることがすごく大切で、時間管理セミナーだったら、あ、私のためのセミナーだ、私時間の使い方下手だものって思う人がどんぐらいいるかなんですよね。じゃあそれをどうやったらそう思わせられるかって言ったら、ライティングで、まあ、よくあるのがこんな悩みありませんかみたいなものかもしれませんけれども、皆さんもなんか直感的にこれって自分のためのものだよねとか、そうじゃないよねとか思うはずなんですよね。で実践塾いい人多いなって言ってくれるのも、そういう人しか来ないような雰囲気になってる。でそういういい人っぽい人は自分のためだ、ね、そういうふうに思ってくれるんじゃないかな、ね、こうで例えば甘いもの好きの人のためのなんとかって書いてあったら、それは甘いもの好きな人は興味を持つかもしれない。なんでこう対象者が明確になってるかどうか、困りごともそうです。でこういうことがちゃんと伝わってるページになってるかどうかで、相手が親って思うような、これどうやって申し込んだらいいのとか、どうやって運用するのとか、私はここ参加して買われるのとか、ね、でこれもテクニックとしては全部出す、実践塾の LP は全部出してるんですよ。過去の教材でこんなのありますって丸々1本出したりしてるんですけど、他のサイトを見たら出してるところがほぼないんですよ。これ出しすぎだから、動画を見て決断してるの、あの結論を出しちゃってるのかな。で今ある会入ろうとしてるんですけど、もう情報がすごい少ないんですよ。少なすぎて気になるからちょっとだけ入ってみようかな。でそういうこともあり得るわけですよね。なんでどういう人を集めるか、その人たちの性格がどうかってことを考えて この考えに寄り添った流れができていて申し込みをしたいなって流れになっているか、でこれを PD やったとしたら CA で最後回していきましょうと。でもね、ひたすら回し続けなきゃいけないですね。でこういう告知系はもうとにかく先手必勝というか、明日告知してもらえませんかって言われたら、もう大概いやちょっと明日はダメだよってなるわけですよ。なんででっかいイベントを企画するんだったら、もう小出しにね、ティザー広告とかその小出し系いろいろありますけれども、例えば今回の社団とか立ち上げるんだったら、一月二月前から社団立ち上げる準備を始めました、こんな夢を持ってます、こういう人のために役立ちたいですっていうのを小出しに出していき、盛り上がったところでいよいよ募集開始っていうのがやっぱり常套手段なんですよね。なんで私はメルマガとかで、今こんなこと考えてますとか、こんな募集しようと思いますとか、そろそろ満席なんで募集終了させようと思いますとか、もう最近時間管理セミナーの資料のことばっかり書いてるのは、それで今回参加できないけど次参加しようって興味持つ人が出ると想定していて、これを事業の一つの柱にちょっと据えようかなと思ってます。メールも楽しいけど、時間管理とか仕事の仕方とかっていうのが、なんか自分の課題というか好きなものであり、世の中のみんなに必要な衣食住ぐらい必要なものになってきているので、まあ、そこはちょっとやりたいなという気持ちになってきましたと。そうそう、でさっきの話ですけど、これね、日付の問題なのか、開催時間の問題なのか、で価格の問題なのか、なんで申し込まないのかっていうのをひたすら考えてくださいね。僕ね、これすっごい重要ですからね。自分がやってることは絶対皆さんいいんですけれども、そこをちょっと心を鬼にして、いや申し込まない人、こんな人は申し込まないだろうなって、これ除外する顧客ならいいんですけど、来てほしい人がそういうふうに自分で申し込まないってなっちゃう可能性がありますよと。で最後、申し込みのところで、例えば支払い方法が明記されてないからちょっととどまったとか、個人情報の扱いについて書かれてないからちょっと保留にしようかなとか、あまり埋まってる感じがしないから、まあ後でいっか、ギリギリまで待とうかなとか、でこういうのって申し込み期限書いた方が募集、申し込みしやすくなるし、決断を迫る。で人って、まあ、皆さんも実践塾入った時のことを思い返していただきたいんですけど、人によってはもう即決なんですよ。よし見つけた、申し込もう。人によっては申し込むまで10年ぐらいかかってる人もいるわけですよ。いつか入ろう、いつか入ろうで会社辞めたから入ったって人もいるんですよ、ね、そういうタイミングがいつか、ね、まあ、タイミング人によって違いますから、もう告知し続けるしかないんですよね。であとはじゃあ申し込みフォームのところで、パソコン使うのがもしかしたら苦手な人がいるんじゃないかな、じゃあ携帯番号を入れたらどうかな、あるいはメールアドレスをそこに書いて、フォームがうまく作動しない方はメールからもお申し込みいただけます、まずはお問い合わせくださいと書いた方がいいかどうか、であんまりごちゃっとしないんだったら、やるかやらないかで言ったらやった方が多分ベターであろうと、ね、電話でも申し込みできますって書いたら申し込み率が減るって確信があるならやんない方がいいんですけど、まあ、大体プラスに働くだろうなという感じですよね。でこうやって PDCA で回していったときに、結局告知してサイト見てもらって申し込みっていう、この簡単なステップで行ったときに、どの媒体で何人来たか、あるいはこのトータルのページの閲覧数で、あるいはこの滞在時間見てますかって言ったら見てません、あるいはどうやって取るんですかっていう人がいるんですよね。で自分のページを正しく評価するためにも、最低限何人見てるのかぐらいは把握した方がいいです。ほとんどの人が申し込みの数ということと告知をしたかしてないかっていうことで PDCA を回した気になっちゃってるんですけれども、本当にちゃんと回そうと思ったら、どの媒体から何人来た、これは自分の表読みと近いかどうか、外れてるとしたらなぜか、でこの経験を貯めていく。例えば誰々さんの書き方の問題だなとか、 こちらから提供した文章を貼り付けた場合はほとんどクリックされないなとか、よくこんな文章で紹介してくださいって言われるときに、私の友人のなんとかさんがみたいな文章を送ってくる人いるんですけど、大体それをそのまま貼り付けると怪しいんですよね。なんかメルマガで友人のでもこれ知人だと微妙だしなみたいな。でそれだったら紹介文は相手に書かせた方が絶対いいんですよ。こういうリンクでこういう観点で紹介してもらえませんかってお願いするのがいいですよと。基本私は人からもらった文章は絶対使わないですね。メルマガのテイストが崩れるので、他人の書いたものはすぐバレますからね。はい、そうなんですよね。もう改善は、ね、いくらでもできるということで、例えば申し込みフォームも Google のフォーム使ったりとか、フォームズ、ね、システム使ったりとか、うちの会社は、うちの会社のロゴを入れてシナジーというシステムで構築してるんですけれども、その違和感ないようにそのためにデザインコストかけてやってますからね。やっぱり集客ってこうシンプルな図で考えていくと、あ、入り口が問題なんだって考えると、じゃあここにコストかけようとか、集めることにもっともっと力入れようとかってなってくると思うんですよ。でもこの後の工程って、バケツみたいなもので、ここに穴が開いてたらいくら入れてももうダダ漏れですよと。でただ最初はエイヤーでやるしかないので、集客もそれなりにしないと評価ができないので、まず形作ったらまずは全部100点だという前提で告知をする。で集客してページ見てもらって制約するしないっていうのがある程度一巡してきたところで評価をする。例えばアクセスが10人しか来てないのに今回は失敗したとかっていう評価を、例えば値段が悪いんだって考えちゃいけないので、最低限思ってる集客の数100人まず見てもらうって考えたら、100人見てもらってうまくいかない、じゃあこれは全体のパッケージとして90点だから全部改善していこうという流れがいいかなと。で集客って、ね、こうごそっとこう、ね、バケツに水を移し替えるような感覚なので、後工程がしっかりしてたらコスト回収がすごくしやすくなる。で本来だったらこれずっと出口から直しましょうって話をしてますけど、申し込みフォーム直してそれからサイト直して集客を整えましょう。でそれでうまくいかないんだったら製品を変える、見せ方を変える、いろいろありますけれども、まずは今売ろうとしているものがいいものだっていう前提に立ってもらいたいなって思います。コロコロ商品変えるのはまずいですからね。今日のまとめみたいなもんですが、もう基本 PDCA と決めて、こんな感じで P と D をセット、 C と A をセットにして回していきましょうと。あとお金を銀行から借りると考えたときに、自分がやったことがないものって PDCA で回せないなと思ったんですね。なんで PDCA で回すにもまず知識がもう最低限必要であると。で自分がやったことがないものに関しては、出版にしてもこういったセミナーの集客にしても、まず全体像を固めてこれでいいんだって確証ができたら動く。でやったことがないことね、私銀行からお金借りたことがないですって言ったら、もう六角さんに聞いて教えてもらう、知ってる人にコンサルをしてもらう。でこの人に教えてもらうっていうのも、何が最短距離かで言うと、お金払って時間を買いたいのか、自分で調べて最適解を見つけたいのかによっても変わっていくので、これは自分に合ったものを見つけていくのがいいんじゃないかなと思います。で PDCA には終わりはないので、とにかく何かやったら検証しましょうね。で評価して自分なりに経験貯める、これを続けていったら大きくこけることはないはずですよ。ということで今日はここまでです。ぜひ PDCA を続けていってください。ありがとうございます。